僕ですか。僕は、あ、水槽自体になりましたね。
そんだけじゃ
ね。確かにそうだそうだ。
ケーキ焼いたり、まあ、パン焼いたり。
そうしても。料理はね昔からよくやってたけど、
すごいドメスティックな家庭的なおじさんになりましたね。
なんか今回シュトレンもなんか本格的に作った
シュトレンを DK に持ってきたんですけど、皆さん食べてください。
本格的らしいです。
ちゃんとドイツのシュトレン法に基づいたシュトレンを作りました、ね。
シュトレン法ってあるんだ。
あるんです。
あるの。
あるドイツ人って何でもビール法とかで何でも法律で決めたから国民性だから、ね、
そうだそうだ。
でも ね、さっきもマスターと話してましたけど、最近ちょっとシュトレンブームじゃないですか、日本。
うん、
シュトレンとは言えないような菓子パンみたいなバウンドケーキみたいなのが、あれは許せませんね。
シュトレンってだいたい硬いですからね。うん、
ふかふかしてるのありますもんね。
そう
だ、あんなもんすぐカビが生えるんじゃないかと思うんですけど、まあ、多分ね、あのきっとカビが生えないようにしてるんだと思うんですけど、これ以上言いませんけども。
いろんな裏技をね。
簡単な裏技をね。
簡単な裏技をピュピュピュッと入れてんね。そうそう。
シュトレン粉って何なんですか。
あのね、例えば粉とか卵とか、うん、そのベース生地、うん、生地が1位、
うん、
であのラム酒漬けのフルーツ、ドライフルーツが、うん、あとナッツ類、うん、これが1対1対1なんですよ。
あ、なんか粉
だから、うん、ね、粉とか卵とかつな、まあ、そういうのが100だったとしたら、うん、ナッツも100だし、あのフルーツの100っていう、これね実際作ったら分かりますけど、うん、まとまんないよ生地が。本当に
粉の方が少ないもんね、
うんう
ん、
だからその分やっぱり原価も高くなるだろうし、
ナッツとフルーツを減らせば減らすことも
そうですよね。そうですよね、うん、そういうのがやっぱ増えてんだよね今ね。いや、それとね、この間あれですよ、呼ばれたじゃないですか、東、
あ、ハンバーガー作りましたね。
呼ばれたじゃないですか、うん、大ちゃん邸に、うん、あの時って何だったかって言ったら、ほらマクドナルドを
再現する、
完全再現するとか言って、
マクドナルドを自宅で完全再現、
そしてバンズまで自分で焼いて、
でバンズもこういわゆるこうね、
ちゅうかマクドナルド以上にやったん
だ。美味しいパンじゃなくて、うん、ちょっとスカスカのパンをあえて作って、で、マック照り焼きバーガーとかのソースもこうマックの照り焼きバーガー の、うん、あのマヨネーズとか照り焼きソースを再現するという
、うん、って言ってね、その出来上がってきたですよ、うん、最初何だったっけ、あの照り焼きだったっけ、
最初は照り焼きじゃなかったっけ、
まあ、
あフィレオフィッシュだ、
あ、そう、違う、
あフィレオフィッシュ最後だ、
ビッグマックじゃない、
あビッグマック、
ビッグマック、ね、
あのビッグマックの味がするって、うん、でまあそのちょっと小さいサイズのね可愛い感じで出てきて、でまあまあ普通にこう食べたら、あ本当だビッグマック、ビッグマックをちょっと上品にしたみたいだねとか言って、あれびっくりしたよ、うん、で次しばらく待ってたら照り焼きが出てきて、
そうそう照り焼き、
ね、こう2回目だからこう今度はすごく期待して、
うん、
でどんな味なんだろうと思ったら、おー照り焼きマックバーガーだみたいな、
あれはね、照り焼きソースに
リ
ンゴジュース入れたりとか、
ね、
あとマヨネーズソースに、うん、あれね、レモンを効かせると思う。
へー、なんかそういうレシピみたいなのはなんかネットからか出てるんですか。
そのね、そういうの総合して、
うん、
で味見してこれがマックだみたいな。
あ、別の人がやげてんだ。
あれもうそれいろんな人がチャレンジしてますよ、それは。そういうの参考にして、This is a Mac。
うんうん。
今度だから今度は、モスバーガーバスにやろうかな。
いいね、モスバーガーバス。
いやだからあの日は本当ハンバーガー結局4種類か5種類食べたんだよね。
そうですよね。
いやだから今大ちゃんは本当にそうやって
スイーツおじさん。
何おじさん？
スイーツおじさん。
スイーツおじさんになる。
目覚めちゃった
。何きっかけだったんですか？
きっかけは
パン、あクロワッサンかな。クロワッサンよりも前か。
ちょっとあのね、うん、まあこの京子さんがね子供できたから、
ああ
もうなんかパンかなんか持ってこうかなみたいな感じかな。
ああそういうこと。
優しいから俺。
うんうん。そのお土産見にみたいな。
そう。
結構不自由してるみたいだからね京子ちゃんね。
キーとかなってる。
大変なんですよ。ホルモンがいろいろね。
ホルモンね。
産後のホルモンで大変だ
った。俺と一緒に遊べないからね。
徳さんと飲みに行けないし、
ね、 それが一番逆にいかんよね。
リスナーの人たち気になってると思うんですけど、徳さんと京子さんは喧嘩した後その後どうなったんですか。
もうみんな忘れてるよ。
忘れてる忘れてる。いやちゃんと仲いいですよね徳さん。
仲いいよ。うん、
でもさっきさ、うん、まだこれあの収録とかこう始まる前にですよ、うん、あのもう一回二人でやろうって徳さんの誘いを、
徳さんやろう
って言ったら、
シャッ
と止まる。断る。
なんで嫌なの。
いやまた喧嘩するから。
あの京子さんあんまりね人と喧嘩するタイプじゃない。
そういうタイプじゃないですよね。
私はどっちかというと根に持つタイプ。
でその場では何も言わずにね、
あとね熱熱こうね後ろからナイフで刺すタイプ。そうそうそう。徳さんに前からナイフで切りかかる。
あれあのもう本当あれもう1年以上前だと思うけど結構心配したぜあの時。
結構いやでもレアケースですよ私、ね、自分にとっても。
大丈夫かこの2人って。
ね僕とマスターがね、うん、TDK のバーで回ってたら、ね、この人が先にやってきてね、もう徳さん何なんですかみたいな感じで。何徳さんに襲われたって違いますみたいな。
何にもしてない。
徳さんは何か言い分あるんですか。
いや何にもしてないなんでだろう、
ね、もう忘年会ですからこうね、あの言って忘れましょうって言っても2年も前の話ですけど、
なんでですかね、なんだろうね、知らないうちに怒って、
セクハラして怒られた方がまだマシですよね、
何にもしてないの。なんか感じ触ったんだ。
それじゃまるで私がなんか機嫌悪くて八つ当たりしたみたいじゃないですか。
違うと
違いますよ。
じゃあ何だったんですか。
もうね、徳さんと二人で収録を始めたんですよ、うん、まあどっか一軒目は焼き鳥屋さんだったのかな、うん、だからまあ徳さんもなんか多分徳さんは責任感を感じたと思うんですよ、はあ、あのこの収録は俺が引っ張らなきゃみたいな、
う
ん、
ああ
そういう時の徳さんってめちゃくちゃ空回りしてるんですよ。
あなたの口からなんかそういう毒ワード珍しいね。
でもお店の人が引くぐらい空回りしてるの。
店の人が引いてたんですか。
引いてましたよ。
例えば、
もう断片、2年前だから断片的ですけど、
どこの店行ったんだっけ。
あの1軒目は徳さんのお知り合いのお店だったんですけど、うん、その次はたまたまその
初めて行ったと、
はい、に行ってみようって言って行って、でそういうとこでこういきなりね収録っていうか、なんか携帯でこう撮る、うん、なかなか難しいじゃないですか、うん、そしたら徳さんが「ここは俺が」って思ったと思うんですけど、
責任感で
急に TDK の説明をとうとうとお店に。
それいかん。
それ初めて聞いたぞ。
結構人気のある 番組でとか言うけどもポカーなんです
よ。当たり前ですよ。
当たり前ですよ。
だからもういたたまれなくて。
あ、そしてそこから収録スタートしたわけ。
や
りにくくね。
撮ってない従業員さん撮ったのかな。もうお店の人にいきなりこうね、収何ていうんですか、収録機を向けるわけにいかないかな、ね。
なるほど、そこでなんかフォローしたんです
か。なんか言ったと思います。ね、なんか言ったと思います。あんま覚えてないの。
あ、それはあの忘れたい過去ですか。
今ちょっと思い出しました。久しぶり。
あったのよね。
ねえ徳さん。
ということは2年前も去年もこの話に触れんだったってことはようやくもう時が経って言えるようになった。
自分の心の中で整理が
確かに2年越しに。
なんかね、あのラジオの前の人は分かんないと思うんですけど、今徳さんがもう俺の肩を抱いて胸をトントンとして、もうこの話題やめてくれって言ってます。あ、カウンターに突っ伏した。
でも徳さんは好きだよ。
さっきと違う。
でももうね、2人で収録はやらないよ。
いやいや、もうあれですね、ほんとこんな感じでまたほら来年ですか、2019年もたまにこういうのができたらいいですけど ね、
うん、ね、再開できればいいですけ
ど、来るんでしょ。
いいけど、ほらTDK って YouTube も同時発信してるじゃないですか、うん、
はい、
ね、YouTube で。でね、この、うん、ほら、ここに今、もうグーグースか寝てるこの、この、お子様が、
はい、
なんか小学生ぐらいになって、YouTube 検索して、熊本とかなんかして、ね、あの、え？これお母さんじゃね？
やばい、それはやばい。
あの、特にほら、あれとかね、あの、オープンカーのね、
うん、やばいやばい、髪
がこう、トイレから負け出てくるとか、
トイレから、ね、出てくるやつとかね、あの、ゴロ、あの、転がってくるやつでしょ。
そうそう
そうそう、ああいうの上がってんの、ね、YouTube に。っ
ていうか、うん、自分の母親が YouTuber だった時の衝撃あの、ね、ほら、なんか最近の子供って、ね、なりたい仕事 YouTuber とかあるじゃないですか、うん、
やばいね。
どうなんでしょうね、うん、この子
そうか、それがもう分かるようになるにはあと7、8年もすれば
検索しますよね。下
手したら幼稚園ぐらいからね。
幼稚園ぐらいから、そっか、
うん、やばいね、
やばいね。
絶対認めない。いや、それはお母さんじゃないよって言
ってもうほら、なんか小学校とかで学校で人気の YouTube の動画のと話題だったら、うん、もう子供がドキドキドキドキ、いつバレるか、いつバレるかみたいな
あれお母さんだよ、
あれってお前んちのお母さんじゃねえ、
なんか似てねえとか言うてんで、
グレとか尊敬されるかどっち
か、どっちかね。
まだ尊敬するって選択肢が待ってるところがすごいね
今から消しましょう
というわけで、あのね、
うん、
危ない話が
新たな、まあ、この今回も含めて YouTube に上がって、皆さんどうなることやら、また2019年なんかね、
はい、
社長、
うん、
2019年 TDK なんかやりますか、
うん、たまにはこうやって集まって収録をしたりとか、うん、これもほら一つはリスナーさんへの報告ですからね、元気にやってますよっていう、
じゃあ年明け一回やろうか、
じゃあそういうことじゃなくて
たくさん
あの京子さんの2人でやってください
。やだ
いやごめん、あのちびとやろうい
や、まあだからほらこういう収録もそうですけど、まあ、前みたいなああいうほらレクリエーションだとかね、それとかこう、そうそう、みんなでとか飲みに行ったりとか食べに行ったりとかはしたいですよね。
そうですね、
リスナーに約束した2人揃って、マスターと京子さん2人揃ってのバンジージャンプはまだ実現してませんか。
そんな話ありましたっけ、
うん、あったね
なんかもう忘れたね、
忘れちゃった
忘れた
いやこれは忘れちゃいけないんだよ。
あれなんで立ち消えたんだったっけ、
この二人が嫌だ嫌だって、嫌だって、自分たちの仕事を何だと思ってる
いやいやいや
いやいやいや
大事大事。
じゃあまあ、
はい、
というわけでいろいろ今年もありましたが、はい、
もしかしたら平成最後の TDK かもしれないですね。
何かしなくてもそうでしょ
う。そうですね、
あそうかそうか、まだ来年5月があるからね、
5月だからね、
最後じゃない
かもしれない、あるかどうかって感じかもしれないです、
ね、まあ、世の中の平成最後ブームに乗っかって、うんうん、
平成30年の最後、
あの、うん、TDK の平成を振り返るとかむちゃくちゃな企画を作るかもしれません
かもしれませんね、そうですね。
でも突然これが上がってびっくりした人たちもいるかもしれないけど、
ああそうですね、
うん、やっぱり油断しないように
大事だけどね
じゃあ皆さん、
では最後の乾杯を、
最後ので
今年最後の乾杯、
今年最後の乾杯、
平成30年の最後の乾杯、
良いお年を、
良いお年を。
Kumamoto Saturday Waiting Bar TDK. This program was brought to you by Project TDK.